どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に見られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思いますが、今日は最初にですね、広島の三木牧師のですね、癒しの証を聞いていただきたいと思います。
はい、皆様こんにちは。私はですね、広島県呉市に住む三木と申します。もう随分昔、20年ぐらい前になりますかね、神様が私にしてくださった、祈りに応えてくださったっていう本当に素晴らしいお話をですね、ぜひ聞いていただき、聞きたいというふうに思います。私は20年ですね、最近この20年勤めた介護施設を定年退職したんですけれども、老人介護施設 の, この介護職員としてこの働いてたんですね。で、当時まだ勤めて間もない頃だったので、本当に夜勤をしたりとか送迎をしたりとか、もう本当に休む暇もなくですね、忙しい、この見る目はこのいいかもしれないけど、なかなか肉体労働で大変なこの仕事なんですね、介護職員というのは。その中でこの夜勤をしてたんですけれども、その中でもう以前から何かこう検診、会社の検診に引っかかってですね、貧血に引っかかってたんですね。で、あ、おかしいな、なんで私貧血になるんだろう、今までそういうようなことがなかって、まあ、むしろどっちか言えば元気な方なんですね、病気したこともないし、なぜ貧血くたびれたのかなっていう、そのようなことぐらいしか思わなかったんですね。あまり気にしてなかったんですね。ところがちょうど12月のですね、25日の夜勤入りの時にですね、トイレに行ったらですね、もう便が本当に真っ黒っていうか、もう本当に黒かったんですね。で、その時に、あ、これはおかしいっていうふうに思ったので、上がってすぐ個人病院に行きました。そこからですね、この総合病院の方に行ってすぐ検査ですよね。で、検査をしていただいた結果、それをまた個人病院に持って帰りました。で、その時もですね、娘とそれから、主人にはもう一緒に来てくださいっていうことが言われてたので、3人が一緒に行ったんですね、病院の個人病院。で、そこでこの先生がおっしゃったのが、私の中に入ることができなかったんで、説明を受けたかったのに入れなかったんですね。で、そこで急性の進行性胃がん末期ステージ 4.5 っておっしゃったんですね。で、葬式の、もうお葬式の準備をされた方がいいですっていうところまでこの言われたんだそうなんですね。今でも娘がそのことをこの思い出してですね、あの時先生がおっしゃったあの言葉は嘘だったって、神様が本当にそのことをね、このもう完全に癒してくださったというか、今でも言うんですけれども、その時はそういうような状況だったんですね。で、どうもこの主人と娘がですね、この先生の話を聞いて出て、来た時にですね、なんかちょっとおかしいな、長い時間かかるなっていうふうに思ってたんですけれども、出てなかなかそばに来ないので、その時にちょうど2人がこのどうしようか言うか言うまいかっていうことを考えてた時だったんだというふうに思います。決心を決めてですね、この私はクリスチャンである、神様を知ってる、教会にも行ってるっていうことで、告白をした方がいいということで私に言ってくれたんですね。で、その時初めて私はですね、ことの重大さに気がついたんですね。で、もうそれを聞いた途端にですね、まさか自分がその進行性がんでもあと少ししか生きられないというか、末期というか葬式の準備をするしなさいって言われるところまで、そんな夢を持ってなかったもので、もう目の前が真っ暗になったんですね。もう本当に真っ暗になりました。そしてもうこれからどうしよう、私は間もなくもう死ぬんだわって、もう死ぬんだ、もうあと少ししか生きられないかもしれない、初めてそういう思いになりましたね。どうしよう、まあ、どうしようって言っても自分ではどうすることもできないんですけれども、もう前が真っ暗なんですね。で、その時初めてですね、主人と娘と私とですね、神様にお願いしたんですね。必死で、このお祈りをしてすがったんですね。お祈りをしました。もちろん教会の皆様にも あのお祈りをしてくださったんですね。でその時今まで祈った3人がですね、祈ったことがないのにね、一緒に祈ったことがない、その時はですね、もう本当に必死になって神様にお願いしたんですね。で神様はその祈りに応えてくださったんですね。そしてですね、ちょうどもうあの入院をしたんですけれども、年末だったので手術は明くる年の1月の17日だったんですね。でそこをそれまであのこの貧血の治療とししていただいたんですけれども、1月の1日に元旦礼拝っていうのが教会で持たれるんですけれども、私は病院から抜け出してですね、もちろん先生の教科を得て抜け出して、別に痛みも何もないんですね、何にも普通と変わらないんです。だからあの普通のご飯も食べれるし、もう何にも変わらない。で先生に行ってですね、病院を抜け出して、そしてですね、家族3人が、その当時広島に教会があったので、広島の教会へ車で行ったんですね。そして、遥かちょっと向こうの方に教会が見えるその辺りに来た時にですね、娘がお母さん虹が出てるって言って行ったんですね。そして3人が前方を見てみたら、この教会を真ん中にしてですね、大きな七色のですね、綺麗なアーチ状の虹が出てたんですね。でその時にですね、あの聖書ですね、聖書の中にこの創世記のながあるの中からですね、神様が一つのことを私の心の中に示してくださったんですね。それがこの神様はの言葉なんですけれども、聖書の中の、私は雲の中に虹を立てる、その虹を見て私はこの地に住む全てのもの、まあ、私たちですね、私たちとの祝福のこの約束を思い出そうというところがあるんですけれども、その時にですね、その言葉が私 の心の中にふと思い出されたんですね。で神様はきっと私を治してくれる、癒してくれる、このがんから解放してくださるっていうことをその時に思ったんですね。でそれからずっと引き続きずっと祈り続けて、お願いし続けて、そして1月の17日の手術を受けたんですけれども、6時間の手術だったんですけれども、目が覚めた時にですね、どうだったって聞いたら、大丈夫だったって言ったんですね。でその時ですね、言われてたのが、この胃がんだったので、胃がんの一番底の方にですね、本当のにこの胃の外に出てるか、このがん細胞がですね出てないか、その紙一重のところで大丈夫か、もう抗がん剤ずっと一生抗がん剤治療になるかって、もうそこの辺が分かれ目だったんですね。で先生は開けてみないと、手術をしてみないと分からないっておっしゃったんですね。でそこをずっと祈り続けてきたんですね。そこもずっと祈り続けてきました。でどうだったって聞いたら、大丈夫だった、出てなかったって言ったんですね。でその時私は、神様は本当におられる、祈りを聞いてくださったっていうふうにその時思ったんですね。でその結果、まあ、今こうやって元気20年になるんですけれども、もちろん2週間の病理検査があったんですね。でその結果もですね、マイナスだったんですね。先生が、ミキさん大丈夫だった、よかったね、本当によかったね、ミキさんって言って、何度も先生がおっしゃってくださったことをね、私は今でも覚えてるんですね。あの時神様が私にしてくださった、本当に素晴らしい、神様の本当に祈りに応えてくださった、そのことは私は一生本当に忘れることがないですね。たくさんいろんなことを日々の生活の中で祈ります。でもですね、神様はいつもその祈りに応えてくださるんですね。一つとして本当に神様が応えてくださらないっていうことは、それ以降本当に全てのことを祈るんですけれども、一つもないんですね。全部神様が答えてくださる。それゆえ私は神様大好きなんです。だからまた祈ります。また答えてくださるんです。また祈るんですね。で私は本当に神様ってすごいな、祈りに答えてくださったっていう、それをですね、その時、本当にまざまざとですね、体験、このしました。本当に神様にこの感謝したいというふうに思います。はい、聞いてくださって本当にありがとうございました。感謝します。
はい、はい、ミキさんのお話でしたけれども、先週ですね、 コミュニティレターに書いたんですけれども、私先週久留米に行ってきたんですけども、久留米は松本俊也牧師のところなんですが、俊也牧師のお母さんがオンラインをされていて、それでいつも ご両親お父さんも必ず来られるんですね、正解をすると。で今回も来られまして、で終わった後に、ミニストリーした時にお母さんが来られて、お母さんはなんか頭から右肩、そして背中がすごく痛くて、なんかもう どうすることもできないっていうか、なんかいろいろやったんですけどダメで、痛くてもう苦しかったみたいですね。だからちょっとお願いしますということで、お祈りしたんですね。で、普通にお祈りしたんですけど、祈ってるうちに、そんなく祈ったわけじゃないけど、祈ってると聖霊様がですね、今痛みを取ってください、で今治してくださいって、根本から今治してくださいって祈りが導かれてきたんですね、今ってね。でそれで祈って、ちょっとじゃあどうですかって聞いて、まだ、ね、完全にすぐ治らなかったらもう一遍祈ろうと思ったんですよね。だからどうですかって聞いたらですね、急にお母さんがですね、嘘なんかついてないんですよって言うんですよ。いや嘘をついてないって分かってますけど、どうですかって言って、いや嘘なんかついてないんですよって言うから、どうしたんですかって言ったら、いや全く痛くないんです、なんか私嘘ついてたみたいです、嘘ついてないんですよって言うんですよね。であそうですか、嘘ついたと思ってませんよって、神様直してくださったんですねって言って、言ったんですけど、本当になんかね、自分でなんか自分が嘘をついたんじゃないかと思うぐらい綺麗に治ったみたいですね。なんかすごい嬉しかったですね。なんか神様が本当に働かれたんだと思いますね。主に感謝をしたいと思います。で帰るときにね、もう一遍、ね、確認したらね、あ全然痛くないですってことだったんですね。で主の働きがね、明らかに変わってきてるんですよね。ちょっと皆さんね、聞かれるたびごとに手を置いて祈ってあげてください、ね、神様が働かれますので、誰かが特別なんじゃなくて、キリストの名に権威があって十字架があるから癒されるのでね、ぜひ機会があることに祈ってほしいと思います。あとさっきの証で先々週話したかもしれませんが、その家族がね、お母さんとお父さんと娘さんの3人家族ですけども、3人が一緒になって祈ったと書いてあります。それまで一緒になって祈ったことがなかったってね。でも本当に一緒になって祈った時にお母さんが癒されたってことをね、ぜひね、ここに留めておいてほしいというふうに思います。問題はこんなん起こるのは嬉しいことじゃないんですけど、それによってこう一つにされて祈れるなら、そのこともむしろ益です。それを通して神様の栄光を一緒に見れる、一緒に祈って一緒にその答えを見るときね、すごく嬉しいし一つになれるんですね。だからぜひね、マイナス起こったときマイナスと思わないで、その時に心一つにして祈ってほしいなというふうに思います。あとでまたこの今日の説教と関わってちょっとお話をしたいと思いますけれども、もう一個だけ、聖書ってこんなに面白いの、今日のバージョンをですね、見ていただきたいと思います。
使命に生きる。ですから兄弟たちよ、ますます熱心にあなた方の召されたことと選ばれたこととを確かなものとしなさい。これらのことを行っていればつまずくことなど決してありません。ペテロの手紙第2、1章10節。イエス・キリストは私たちを救い選ばれた時、一人一人に召し、つまり使命を与えてくださっています。その召しと選びに生きる時、つまずくことはないのです。神が与えてくださった使命、その使命に生き、心を定めて使命の中を歩むとき、私たちは主イエスの祝福と恵みの中を歩むことができます。どんな試練や困難がやってきても、主イエスの恵みの中で守られ勝利することができるのです。主イエスの与えてくださった使命に生き、召しと選びの中を歩みましょう。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい、ありがとうございました。召し、使命というと、ね、ちょっと大げさに聞こえる人は役割と思ってください。神様は一人一人の人に用意している役割、使命、働きがあります。それは本人にとって重荷とはなりません。それに切ると本当に神様の助けとか守りとか祝福を本人も周りも見れます。ただサタンって本当にいるので、その使命に生きようと思うと、その使命に生きると大変だよとか、そっちよりこっちの方がいいよっていう、こう惑わすものってのは確かにいるんですね。だから本当に神様の使命や召しっていうのを、ね、しっかり受け取って、そこに応答してもらえればと思います。それでは今日の説教に入っていきたいと思いますが、マスクを取らせていただきますね。フェイスシールドなので、はい、それでは今日のところですね、もう一度見しますね。マルコの福音書11章の22節から、今日は後半をメッセージしたいと思いますが、イエスは答えて言われた。神を信じなさい。誠にあなた方に告げます。 誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、この中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でも既に受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。まあ、立って祈っている時、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天のあるあなた方の血もあなた方の罪を許してくださいます。あそこにも書かれていますけれども、これはまあ私の群れでは繰り返し語られている言葉ですけれども、特に今日は後半を、ね、途中に話したいと思いますが、イエス様はですね、まあ、弟子たちに言ったんですね、神を信じなさい。具体的に神を信じたらどういうことか、これはあの今年 の1月1日の特別礼拝でも説教したんですけども、今日ちょっと視点を変えて話しますね。神を信じなさいっていうのは、まあ、この後に出てくる、まあ、具体的にはこの後に出てくることですね。神を信じた具体的には23節誠にあなた方に告げます、ね、誠にってのはアーメンですね。大事なことを言うとき誠にって言われますね、弟子たちに言いました。誰でもこの山に向かって動いて海に入ると言って、声に出して言って、心の中で疑わず、ただ自分の言ったようになると信じるのはその通りになります。だから神を信じて具体的には山動かないこと、山のことを知っていますから、もう絶対動かない、もう完全に不可能、無理、その山に向かって動いて海に入れって、だから不可能なこと、ありえないことを言って、声に出して言って、そしてそうなると疑わないで、心で疑わないで、こう本当にそうなると信じてるならそうなるよってことなんですね。でもこれはね、無理です。山で動けって言って、それを心の中で疑わないでそうなると信じるというのはですね、思い込みがよっぽど強いか病気です。じゃあイエスさん無理なことを言ったんでしょうか。そうじゃないんですね。普通は無理なんですが、神様が特別に言葉を与えられたら、あるいは聖書の原則から、あそうだってこう確認ができたら信じちゃうことができるんですね。これはっきり神様からの言葉を受けたり、それは御心だなってはっきり分かったら分かるんですね、受け取れる。例えばさっき の三木牧師のやつでも、もう必死的に酔ったわけですね、助けてほしいってね。でその時に、まあ、この場合は虹ですけどね、虹がドーンと出た時に聖書の御言葉を思い出して、私は約束を思い出そう、祝福するってことを思い出した、あきっと治るって、その時思えたわけですよね。それまでも祈ったんだけど、その時にあきっと治るっていう思いを持ったわけですね。そこから大きく変わるわけですね。よく秋元牧師の話をしますけれども、ベニ君が一生治らないって言われたときに、帰ってきて感謝をしたときに、聖書の原則だから必ず栄光を表してくれる、治らないで栄光を表すか治って栄光を表すか、どっちにしても栄光を表せる。でもお父さんだから当然治ってほしいから癒してくださいって信仰に乗ったら、そんなに時間かからなかったとおっしゃいましたね。ネビグの時は癒すってすぐ早めに来たと、癒すってことが来たときに、あ癒されたっていう信仰が与えられて、声に出して礼拝の旅ごとに告白したり、お医者さんに神様を治しますと言ったり、こう始まったわけですね。主に言われる前に言ってるわけじゃないんですよね。だから神様から言葉が来ると、私たちは頑張って思い込むんじゃなくて、神から言葉が来ると信じれるし、神から言葉が来ると、あるいはある示しね、聖書を通しても予言を通しても説教を通しても説教を通してもいいけど、あこれは御心だ、病気だって治ることが御心だとか、あるいはこれ解決することが御心だとか、こうなることが御心だとか、言葉が来たら私たちはそこに立てるんですね。そしたらその時に、その言葉に立った時にそれが現れてくるということなんですね。自分で頑張って思い込むことでもないし、信じ込むことでもなくて、神の言葉が与えられる時、聖書を通してあ御心だって確信した時に、実はそれが現れてくるんですね。これを捨ててほしいんですね。でその上で今日の24節ね、これ祈りのことなんですけども、それをさらにこう具体的に祈りのことを言ってるんですけども、祈りの原点は何かというと、求めなさい、そうすれば与えられます。いつも言いますね、マタイ7章7節とルカ11章9節、ね、マタイ7ならルカ119番覚えてますか ね、緊急ダイヤルですね、クリスチャンの緊急ダイヤル、ね、これ覚えてね、マタイ7ならルカ119番、クリスチャンの緊急ダイヤル、求めなさい、そうすれば与えられます。パウロ牧師はこの前聖書と言いましたよね、神様助けてっていうのにはどう聞かれるってね。そうですね、求めるわけです、神様にね。これが原点です。助けてとかこうしてとかああしてとか素直に求める、これが原点です。これ原点であり入門です。とっても大事な祈りですと同時に、今度祈りの成熟っていうのがあって、これ今日のところなんですね。奇跡を見る祈り、不可能を突き破る祈りってあるんですね。もちろん求めてそれが起こることもあるけど、実はこれはからしなりの信仰を用いるようなんですけど、それはここなんです。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でも既に受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。受けたと信じるんですね。何でもって言うけど、これはもう大前提に、さっき言ったいつも御心が大前提です。 ね、ただ御心が大前提とか言うとね、御心がね、なんか御心って狭く細い辛い道っていう文字がいるから、それは間違いですね。神様は広く大きく偉大なる方、神の御心はそんなに狭くはない。もちろん罪はダメですよ、ね、あの人を殺してください、今回だけなんて言っちゃダメ、それは聞かれません、ね、それは当たり前です。でも神の御心っていうのはそんなに狭くないんです。だから皆さん素直に大胆にまず祈ってみて、でダメだって言われたら3回ぐらい交渉してください。いつも言うように3回まではいいですから、その時にだだこねて交渉しないでね、アブラムだったっけ、あそこにありますよね、ソドムを滅ぼす前に交渉するじゃないですか。40人いたら助けてくださいますか、いいよって、あと35人、30人、20人、10人、最後にもう1回だけして10人って言って10人まで下げるんですね。なんであそこでやめたんでしょうね10人いなかったからソドム滅ぼされちゃいますけど、あの時交渉してるんですよね。神様、天使はあれ神様代理人ですけど、こうどんどん下げてくださるでしょ。神様とね、だだこねちゃいけませんよ、だだこねちゃいけないけど、そうなんとかとかこう交渉することは必ずしも悪いことじゃない。もちろん見これでないことは答えられません。でもカナン人の女だって最初は犬にあげるのは良くないって言ったんですよ。でも犬でもパンクといただくって言って食い下がった時に、あなたの信仰は立派だと言われたんですよ。結構日本人ってあっさり諦める傾向があるんですよね。人にはあっさり、神にはしつこく、逆しないでね、神にあっさり、人にはしつこく、一番最悪のパターンこれは気をつけて、ね、人にはあっさり、神にはしつこく。神様、特に誰かのために取りなすとき、そんな簡単に引き下がらないで。あなたがやめたらもう祈らない人は誰もいなくなるかもしれない、ね、食い下がってください。神様それ待ってたんですからね。それがある。でもそれとともに今度はこの、受けたと信じなさいときに話して、で御心だと分かったら受けたと信じるんです。聖書見てて、確かにこれだって分かったら、あるいは言葉が来たら、あ、神がおっしゃってくださったら、もちろん確認して吟味しないといけませんよ。でも確かに神だ、あれ御心だって分かったら受けたと信じる。受けたと信じたら、受けたと信じてそこに立ったら、そこに立って行動したら、一番簡単なのは告白することです。一番簡単なのはね、そしたらそれがそうなりますよって書いてあるんですね。ですぐなる場合と少し時間がかかる場合があります。時間がかかる場合戦いがある。そこにでこれ受けたと信じていく人は奇跡を見るんですよ。証しいっぱいあるでしょ。一度は違う証しましょうか ね今度光くんがね、白馬の生還の時にね、サンビリーダーに出てきますね。新しい時代です ね, ね光くんがサンビリーダーさんかってちょっと驚きましたけど ね, ね出てきますね。で何かというとね、彼が救われた時、ね、何度も明かしましたよね。彼が救われた時、お母さんが彼のために真剣に祈ってて、本当に神が与えかったこんな大切な子供を自分がちゃんと育てなくて申し訳ありませんって真剣に悔やためた。そしたら神様が聖書を読んでる時に、ね、旧約聖書から国を作り変えという神様が、あなたの息子を作り変えれないと思いますか、あなたも出来になります、そうだって言われて、で言葉が来て、ありがとうございましたって、もう嬉しかったんですね。言葉が来たから受けたって信じてね、もう感謝しますってね。でそれから感謝に切り替えた。あなたが息子を作り変えてくださってありがとうございますって、もう喜んでた。そしたら長崎カリスマ生が来たら、すごい格好してる子がいて、ご主人が昔やんちゃだったから、ご主人がですね、あ、見てみろあの子って、ね、あんな子でも主の、まあ、当時主の塾だから受け入れるってね、本当に主の塾って素晴らしいなって奥さんに言ってたら、その子が自分に近づいてくるから、さりげなく逃げたってね追いかけてくるから、気がついたら光くんだって、これ笑い話って本当なんですよびっくりして、奥さんもびっくりして、光かって言ってですね、お前でも神様すいませんってまた祈ったん。その時言われたんですよね、もうあなたは悔い改めて言葉を与えられてるだろうって。彼女はそこでね、ここがそうですよ、そうでしたって、分かりましたって、ね、目の前の現状はどうであり、ありがとうございます、あなたは国をつけて、この光を作り変えてくださってことありがとうございますって、私は信じますって感謝に切り替えたんです。悔い改めたの、悔い改めとっても大事なんですよ、間違いないですね。でも悔い改めた後に言葉ももらってるからね、いや悔い改めどうでも言ってませんよ、誤解ないよね。悔い改めとっても大事だけど、悔い改めて受け取っ、許しを受け取って言葉を受けたら、繰り返し悔い改めちゃいけません。そのことに関しては許されたんだから、許しを受け取って、しっかり許しを受け取って言葉を受け取ってください。あ、なんか聖霊が導くから言います。許されてるのに、いつまでもいつまでもいつまでもいつまでも繰り返し同じことを悔い改めて、いつまでもいつまでも自分を責めている人はいるような気がする。その人はそれは不信仰です。神様悲しんでます。いつも言いますけど、 私のところに子供が来てね、なんか悪いこと、まあ、悪いことうちの子はしないけど、ね、あのまあ、そんなこと言ったら親バカだな、まあ、ごめんなさいって来た時に、あもういいよって言って、でまた後来てね、本当に昨日ごめんねって、もういいよって、ね、で仕事行く前にね、あ本当に昨日悪かったねって帰ってきてね、あ昨日ごめんねって、もうしつこいって言ってね、そのうち怒り出します、もう許せって言ってるだろうってね、分かります？そうでしょ？いや神様にしてる人結構多いんだよ、日本人って。主の前に本気で悔い改めたら、もう許しはあるんです。十字架をそんな小さく見ないでください。十字架にかかってイエス様が命をかけて許されたんだから、真剣に悔い改めたら許しを受け取る。許しを受け取ったら次祝福の言葉が来るんです。最もマイナスだったところに恐ろしい祝福の言葉が来るんです。それを受け取るんですよ、その言葉を。でお母さんはね、その肌の仕事ですけど感謝を切り替えた。そしたらその、ね、マーリンさんのジムに行くように言われて、彼が行った時に彼は何も期待しないんですよ。一番後ろの席で背中もたえながらこうやってここね聞いててね、最後にこうやって拍手しようと思ってて、こうやって本人の真似をしててこうやってやろうと思って、勝手に手が上に行ってね、あれと思ってこうやって拍手した瞬間にドドーンと背中来たんですよね。なんであの時か知りません、なんで座ったか知りません、それは主が主権を持って決めてらっしゃるんです。全く変わった、本当に全く変わったんです。あんまり変わったからバスケットの14人の仲間がみんなクリスチャンになって、四国からわざわざ若者が光君がどんなに変わったか見に来た人がいた、キャンプに。で本当に変わったってびっくりして帰っていった。わかりますかね。これあのお母さん受けたと信じたんですよ。でしょ、あの神から言葉が来たら受けたと信じる。見っころだと確認できた、受けたと信じる。先週、小村典明君が明かしてくれたじゃないですか。ここであの指を大変、人差し指がな大変だって病院に行ったら、何もなくて、レントゲン取っても CT か何か取ってもダメなんかなくて、あれ財布の心配をし始めたって言ってね、れですごい頑丈にやってもらって帰ってきて、みんなに寄ってもらってもダメだったと。で癒しのなんか器の人がいて、事業をしてくださった後に祈ってもらったら、なんかもっと期待したのに軽く祈られた、まあ、彼から見たら軽く祈られたように見えた。ただ皆さんね、間違いないですよ、大声で祈ったからすごいのでもなく、いっぱい祈ったからすごいのでもない。あの大声でのことはいいことです、いっぱい祈ることもいいことです。でも大切なことは信じて祈ることなんですね。権威を持っている。権威は大声で言う場合もあるけど、小さい声でも権威ある祈りってある。キリストの名に権威があるんです。大声に権威があるじゃない、キリストの名に権威があるんです。その先生は短かったけど、ね、キリストの名って祈って、先生ははっきり治ったと思ったんでしょうね。だから終わったらね、あの治ってるから外してごらんって言われたでしょ。で彼はびっくりして、まだいや痛いですって言ってね、でも外してごらんって言われてね、すごい正直でしたね。外したらまたこれつけるの大変なのって言ったでしょ。すごい正直な会社じゃないですか。だから彼は信じてない。つまり、ま、絶対痛いから、今痛いしこれ外したら、ま、つけるの大変だからね、気持ちはよくわかりますよ、すごく。でも先生の方ははっきり言うね、あるものを感じたんだよね、あ治ったって。だから外してごらんって言ったの。だから外してみたら、ね、外してる途中までこう大変だなと思いながら外したんでしょ。すごい正直な話ですよね。でも外してみたら治ってたんですよ。外した時に治ってたんです。どうして？受けたと信じたからです。勇気あると思いますよ、祈る方。私祈る側の人間だからよくわかる、ね、治ったと思った時にね、さっきも言いましたけど、私は恥ずかしいけどね、トシヤ君のお母さんの時ね、神様今って言うからきっと今何かなされると思ってたんだけど、一発で治ると思ってなかった、不信仰ですね。だから聞いて、まだ治ってなかった、今って知られたからもっぺん祈ろうと思って、どうですかって聞いたの。そしたら嘘ついてないですよって急に出した、本当に出したんですね。いや嘘ついてないと思ってません、どうなんですかって聞いたら、嘘ついてないですよって言うから、いや分かってるけどどうなんですかって聞いたら、いや全く痛くない、なんか私嘘ついてたみたいって言ってびっくりしたんですよね。で私はその正直言いまして、その治ったすぐ治ったと思ってなかったけど聞いたんですね、どうですかって。で私は治ってなかったらもう一遍祈ろうと思ってたんです。そしたら神様直してくださったんですね。面白いですね。受けたというところに、いいですか、確認が来たら、言葉が来たら、御心だと分かったら、受けたというのに立つと奇跡が起こるんですね。とかね、この祈りってね、すぐだといいんですよ。すぐ来ないことがある。そうするとね、戦いが来るんですね。一番分かりやすいのはパウロ牧師のね、ベニクの時何度も話しましたけど、ね、栄光があるかどうかってことで、治って栄光があるか治らないで栄光、どっちにしても栄光あると信じたんだけど、そこまでいいんですね。言葉が来たから治ったって言い始めて、お医者さんにも言ったけど、もっと礼拝ごとに言ったんです、毎回すぐ治らなかったんです。半年から1年かかったのかな、毎回言ったんです。言うたびごとに、当時高かったからね、講談が、鉄道学園のところで5、6段あったんですね。その階段を降りるときに ならなかったお前どうするんだって来たってね、不安になって席に出て神様って言ったら語ったじゃないか、あそうだったって毎週繰り返したんですね。で正直ですよね、毎週神様野菜してくださいましたって宣言して、そこだけ見たらすごい信仰したけど、言い終わった後階段降りる時にはならなかったどうしようって不安が来たって毎回来たんですって。なんかすごいほっとしますよね。でもそのたびごとに祈ったら神様私は言ったじゃないかって繰り返した、戦ったんですよ。戦い続けたんですね。神様癒された言葉があったから、その時に見事に癒された。もう今証明してますよね。さっきのミキさんもそうですよね。その事情を見てそして治って20年経っても現実が治ってるでしょ。で神様ってねなされるんです。見っころだと確認できたら、言葉が来たら受けたと信じる。で無理をしないでください。思い込まない。自分の希望をただ簡単に告白して、否定的なことを言うよりは希望を告白した方がいいから、そういう意味では言っていいですよ。そういう意味では。でもここが言ってることはある御心だと確認できて、言葉がはっきり与えられたら告白する、あるいはその立つ。この前うちの祈りの証が出てましたからね、まあ、公に書いていたので言いますけれども、彼女はですね大学院に入って電気だけで75万いる。授業料はねバカ高い、ね、でどんなに頑張っても20万しかないってはっきり書いたからね、本人ね、くもり字に、ね、で神様によって御心を確認したね。でヤングレハイで来なさいって御心だって分かったんだ。大学院に行くことは御心だ、院に行くことは御心だって分かったってことは、御心だったら神は絶対備えられる。そうですよね。それで何をしたかったら7万5千円11献金しちゃったの。仕送りゼロなんです。アルバイトと奨学金だけで生きてるんです。7万5千円ってね東京でそんなに安くないんですでも彼女はね御心だと分かったから下げたん。そしたらね11か12かなんかそこら辺でした。その振り込み日最終日に75万満ちたんです。見事ですよね。でこういうの体験するとね、神様の愛がね、お金じゃないんです、本当に愛が分かるんです。で神様は言ったら約束破らないってことを体験するんです。神様って真実だってことを知るわけですよ ね。いいですか。言葉が来たらいろいろ確認して、あ御心だって確認ができたら受けたと信じる。告白をする、受けたところに立って行動する、あるいはやる。その時に神の働きが起こってくるんですね。これはね、これはこの祈りはね、まあ、状況によって語弊があるけどね、奇跡を見る祈りなんですよ。不可能を可能にする祈りなんですよ。奇跡を見る祈りなんですよ。で神様今日はねここを言ったんですよ私に。いやね、皆さんお互いの人生にこれから奇跡が始まります。頑張らなくていい。言葉を求めましょう。不可能を前にした時に頑張って何とかしようなんて思わなくていいから、神に言葉を求め、あなたの心はどこにあるんですかって、あなたの不可能はないんでしょって主に祈って求めて聞いて、言葉が来たら何にも変わってなくても勝利したことを宣言してください。解決したことを宣言してください。言葉が来たら、いや言葉が来る前に無理に言わなくていい。言葉が来る前で素直に言葉を求めて御心を確認して、確かに言葉が来た確認ができたらもうそこに立って告白し始める。そしたら奇跡が現れてくるんですね。ただし今日ここで説教終わらないんです。25節がある。また立って祈ってる時、まあ、当時は立って祈ったからね、立って祈ってる時に、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。恨み事があったら許してやりなさいって。ってことはこういうこと書いてあることは恨み事がありますよってね。でこれ弟子たちもかって言ってますから、まあ、そう弟子たちも恨み事があったんでしょうね。でそうすれば許してやったら天におられるあなた方の血もあなた方の血も許してくださいますってことなんですね。なんでこれはいきなり祈りの後に出てくるか。いつも言うように祈りのところにはしばしば許しの問題が出てくる。それはね、私たち父なる神に祈るんです。そして本当に答えてもらえるんです。親しく祈れるんです。具体的に言っていいんです。大胆に言っていいんです。もう素直に正直に言っていいんです。いろんなことを人に言えないことでも。なぜでそれはできるんですか。十字架があるからですよね。本来私たちは神様の前に出ることもできないし、祈ることもできないし、交わることなんて絶対できないですよ。もうどうしようもない罪とで汚れと罪に満ちてるんだから、イエス様は聖なる義なる方で不可能なの絶対無理ですね。思い出してください。私たちはお互い神様に祈れる存在ではないのです。どうしようもないんですでも十字架があったので悔い改めて十字架を信じたから、一度も罪を犯したことのないものとされたん。制裁を受けたでしょ。これキリストの体と血なんです。十字架があるから、いいですか、ちょこっとされたんじゃないんです。一度も罪を犯したことのないものとして見てもらってるんです。 分かりすれば100点しか取ったことのないような子供になったんです。面倒くさいで言えばもっと大胆に神様に求めていいんです。願っていいんです。どうしてかって十字架があるからですよ。十字架によって許されたからですよ。完全に許されたからですよ。ある程度じゃなくて完全に許されたんですよ。もっと自由になりましょうね。お互いに相手を責めることも自分を責めることも解放されて。ところがね、サタンって言ってね、許してもらったんだけど許せないことが起こるんですよ。だって恨み、許せないこと、恨み事って書いてある。恨み事って恨むずにおらまれ、恨むずにおられようかって感じですね。あんまりうまくやると私の人格を打たれるからやりませんけど、ね、恨み事って書いてある。恨みたくなるようなことがある、でも許しなさいって言ってるんです。はっきり言いますね、無理です。恨みたくなるようなことを許すことなんてできません。だから苦しいんですよ。だから恨むんですよ。そうですよね。許せるなら許しますよ、クリスチャンなんだから。でもクリスチャンだけど許せないようなことが来るから恨むんですよ。じゃあ無理なことイエス様言ってるんでしょうかね。どうしたらいいんでしょうね。一つはね、恨んだり許せないってのは罪ですよね。それは分かりますよね。それを悔い改める。まずね、神様許せませんし恨んでいます、それを許してください、これ罪ですから許してくださいって悔い改める。次に告白をする。感情を伴わなくてもいいから、主のおっしゃるので、主のおっしゃる通り、なんとかさんを、イダヤ牧師を許します、ねね、もうイダヤ牧師を許します、まあ、講談からね、こういうこと誤解されるとやめておきますね。講談から誰かを責めたことは一回もないですからね。それはあなたの誤解ですから ね、個人攻撃は絶対しません。いいですか。それででもこのね、イダヤ、まあ、ここの人で問題は私はね、イダヤ牧師を許します、ねね、そして祝福してくださいって言って、でも感情全く伴ってませんし、助けてくださいって言えばいいんですね。ただね、神を知ってる人はね、これやるとね、本当に感情も許されて許しちゃうんです。それが本当に望んでる時はまだいいんですけどね、許したくないと思ってる時ある、人間って。悲しいけどもうどうしても許したくないって思うぐらい、そういうことになったことのない人はね、神様の愛の中に生きてる、よかったね。許せないって人を責めないでね、あんまり傷ついたり痛んだりするとね、神様知ってれば知ってるほどね、そうやって言うと本当に許せちゃうからね、許しちゃうのが嫌になる、嫌なんですよ。この複雑な気持ち分かりますか ね許してくださいって言ったら本当に許させてくれるから、神様が、神様知ってるから、許したくないのです。それが祈れなくなることがあるんです。悲しいけどそれぐらいね、辛い時ってあるんです。その方、そのためにもイエス様の血を買ってくださったから、責めてませんよ。イエス様はむしろ痛んでおられます。あなたのその痛みを知って痛んでおられます、ね、その場合どうすればいいかというとね、神様助けてって言えばいいんですね。そしてね、語ってくるんです、神様が。その言葉に一歩ずつすればいいんです。小売店ブルーンだと思ったんだけど、もしかしたら違うかもしれないんですね。ちょっととにかくポーランド人のある女性が、戦争の時に、第二次世界大戦の時にドイツがポーランド侵攻した時にユダヤ人をね、かばったの。ユダヤ人かばってるポーランド人はみんな殺された。ある時ユダヤ人の兵隊がやってきて、ね、若い青年将校たちがやってきて、ね、そのユダヤ人を隠してるだろうってね、ユダヤ人を連れていくだけじゃなくて、そのポーランドを隠してた家族を連行しただけじゃなくて、かなり暴行して殺しちゃったんですね。連行していくだけじゃなくてね。それでその小さい女の子がいて隠れたん。彼女見つからなかったんですよ。普通見つけるのにね、神の特別な守りでしょうね。でも目の前で家族が捕まり蹂躙され殺されるのを見た。でその兵隊の顔を彼女は見てしまった。そして彼女はその後、ね、隠れてうまいこと逃げ出せて、なんとか助かって、もともとクリスチャンホームだから成長してクリスチャンとなって、そして本当に世界中に福音を伝える人になったんですよ。世界中にね、素晴らしいことです。でも絶対行かない国があった。ドイツです。ドイツだけは決して行かなかった。いっぱい招待状が来てもドイツ語とかドイツのあれっぽいのはパッとこう、もう無条件にもうのける、もう 見ようとしない、飽きもしない。で世界中行くけどドイツだけはもう見なかった。である時いつもそうしてたのに、ふっとこうドイツのあと掴んでしまったの。ああと思って捨てようと思ったら、神様がいやそれ開けなさいって言ったの。精霊が促して、えっと思ったけど、まあ、精霊の促しが分かりましたってこう封を開けたら招聘状だったんで、で彼女は全く脅す気がなくて、ああドイツからの招きかと思ってポイッと置いたら、神様が捨てちゃいけませんって言ったの。えって言って行きなさいって言われたんですよ。これでね、 えって、いや神様ドイツだけは勘弁してくださいって、ね、どこでも行きますでもドイツだけは勘弁してくださいって、ね、ドイツはドイツ化に返してください、面白くないかなそしたらですね、ありがとう払ってくれてそしたらですね、あのね、聖霊に、いや行きなさいって、聖霊様ってね、こういうところは聖霊様ね、頑固になって聖霊様怒られますけどね、聖霊様一旦言ったらね、あの聖霊様言い出したら引き下がりませんよ聖霊様行きなさいって、それでね、彼女はね葛藤したけどね、行きなさいって言うの、もうね、分かるわけですよ、彼女は。分かりましたって、じゃあ行きますって、ね、もうその関係もでも助けてくださいねって行きます。一旦俺だね、2000人ぐらいいたんですって、立つまでね、なんかもうね、どうしようと思ったんですって。でも立ってみたらすごい聖霊が働いてね、講演会が、まあ、伝道会でしょうね、すごくすごくされてね、みんなが泣いていてね、彼女は来てよかったと思ったんです。で最後割れんばかり泣くしてね、終わった後みんなが前に来てね、握手を求めて喜んで握手してたの。そしたらね、パッて顔を上げたらね、ちょうど中央のストリートからね、一番後ろの席からバーってね、こう近づいてくる人がいた、老人が、男性がね、はってみたら年を取っても忘れない、年を取って分かったんですね、あの時家族を殺した人なんですよ。凍りついた、こう言ってます、すべての周りの風景が見えなくなって時間が止まったんですって。でその人だけこう近づいてくるんですね。彼女はもう凍りついてるんですね、もう突然悩むだけもう分からなくなったんですね。そして目の前に泣きながらね、その人は泣きながらね、こう向こうは知らないでしょ、当然ね、見つかってたら殺されてるんだからね、当然知らないですけど、泣きながらこう手を差し伸べてきたんですね。で彼女はね、手なんか出せないんで凍りついてて、そしたらその時聖霊が言ったんですよ、あなたの手を差し出しなさいって。これね、彼女はね、呆然としながら、ただただ呆然としながらね、手を差し出した。でその手を相手の人が、この、ね、そもそもドイツが握った、まあ、ドイツじゃなくてその時はドイツの老人ですけど、握った瞬間ですね、聖霊が臨んだんです。これはもう説明つきません。聖霊が臨んだんです。ドドーッと聖霊が臨んできた。涙が溢れてきて、あの体験した人は分かります。憎んでたんだけど、許せるだけじゃなくて、その人は愛おしくなるんです。これが神の技なんですよ。これが神の技なんですよ。ただ許してよか、もう許していいよじゃなくて、その人は愛おしくなる。その人に愛が湧くっていう。これがね、聖霊のすごいことなんです。ドドーッときてね、一気に体が熱くなって、ドドーッとこう聖霊が流れてですね、相手も泣きながらこう泣きしめたけど、自分もね、その人に対して愛情が湧いてきて、あってこうなったんですね。そこから彼女はドイツにしばしば行くようになったんです。で彼女を通してドイツの人がたくさん救われたんです。彼女のドイツに対する傷は癒されて、許して愛せるようになったんですね。 100% 技をなさったのは神なんです。聖霊なんです。でも彼女は今までミスポイポイしてたのをちょっと待てって言われた時に止めて、行きなさいって言われた時にとにかく行ったんです。その時まだ許してなかった。講演会をしたらすごい施設に臨まれてよかったと思ったんだけど、まさかその人いると思わなかった。でもすごいですね、その人が来る習慣の時に神様はそれに蹴っていったんですよね。ここら辺が神様らしいですけどね。でそしたらもうこういう時とにかく手を出せって手を出した。そしたら聖霊が臨んできて許せちゃったんですよね。これ恵みって言うんですよ。なんで許す時に十字架の力が流れるんです。だからサタンは許せないようにするんです。許せないことが起こってきたら、まあ、恨みって書いてあるけど、恨みたくなることが起こってきたら、私はダメなんて思わなくていい、よっぽど神が何かなされたいんだって、あの人の間にこのことの中にすごい計画があるんだって。いいですか。で大体面白いんですけどね、親しい人ほど、ね、許せないのです面白いですね。これはね、なんかそういう傾向がある、ね、いつも言うようにね、知らない人が、ね、バカって言っても何ってお前のバカっておしまいなんだけど、親しい人に、身近な人に、ね、バカとか言うと、ね、答える。お前のこそバカって言ってもね、こうもうダメなの。許せないことが起こる。あの面白いですよ。世界中ね、隣の国と仲悪いんで、大体アジアもヨーロッパもどこも。面白いけど、これも客観的事実ですよ、ね、近いことは危ないですこれね。で何かというとですね、そうなんですよ。そこに来た時何ですか、サタンって言うんです。許せないことあって全然当たり前、お互い罪人なんだから、サタンがいるんだから。でもそれでね、神が用意している祝福を奪われないでいきましょう。まず悔い改めて宣言できて、祝福ならそれをしてください。そしたら聖霊が助けてください、変えられます。それができないなら、神様助けてください、何とかしてくださいって主に言ってください。もう許したくないんです、この気持ちは罪だと分かってるけどどうしようもないんです、でもとにかく助けてって言ってください。そしたら神様がね、このポーランド人にしてみて、主の方からあなたのところに来て何かを始められます。 その促しに従っていけばいいのです。同じようなことがあったでしょ。もう終わりますけど、長陽気牧師も日本だけは来なかった。お母さんの歳出牧師が日本に行くとどんどん行ってくださいってね、それはいいけど私は行かないって絶対来なかった。だからタイ牧師がもう必死に断食しのってね、ついに日本に神に言われてきた。何度も言ってますけどね、一番最初はね、あの奉仕者牧師たちの集会でしたの。300人ぐらいかな、世界中でね。で講談に座ってね、まあ、正直言ってましたよね。もうどうしようもなくなってね、スイカだスイカだスイカだと思ったんですって。スイカって嬉しいですね、メロンじゃなくてね、あの私スイカが好きだからね、スイカだスイカだスイカだと思って、スイカと思って立ったんですよね。スイカと思って説教しようと思ったら、いきなりね、私はあなた方が許せないって世界最大の教会の牧師が言ったんですよ、講談で。私ね、神様ってすごいと思うわ、ね、普通言わないですよ。そしてね、日本人の牧師みんな泣き出して精霊ですよ。そしてみんな並んでくれ止めて、そこで長牧師が逆に癒されて、そしてもう日本人はもう心から愛せるようになって、どんなに批判されても自分の一番可愛かった牧師を日本に送って、で自分たちの教会のお金で武道館借りて来たんですよ。日本の教会批判して協力しなかったけど、やっぱりね、私その武道館で、私は日比谷公会堂なんですけど、そこでリバイバルの飯を受けたんです。それでね、その長牧師のメッセージテープで救われたのがペトロ王子牧師なんです。ね、こたつでみかん食べながらね聞いてたんですって。そしたらいきなり聖霊に呼ばれて改めて救われちゃったんですよ ね、 ね、まあですね、面白いですね。彼がもし日本に来てなかったら、許してなかったら、救われてない人いると思いますよ。あなたが許したら起こることが起こるんです。あなたが許すと奇跡が始まるんです。だから十字架の力が流れるから、許せないと十字架が止まるんです。だってこれ許しでしょ、許せないのは罪でしょ。いいですか、神は許してるんだけど、許せなかったら罪を握ってることになるから、十字架の力が流れなくなる。だから祈りが聞かれなくなる。だからいつもこの許しのことが来るんです。許せないことがある人を繰り返します。自分を責めちゃいけない、その人も責めちゃいけない。神はそのことを通して、許すことを通して素晴らしい奇跡を起こそうとしてる。だからね、チャンスなんですよ。神に求めましょう。で、どうしてもダメな人は助けてって叫びましょう。何とかしてって、神が来てくださる。そして神様の言葉に従えば、神の方がちゃんと用意しているドラマがある。神があなたにしてくださる恵みがある。それによってね、許して奇跡を見ましょう。特別な人じゃない、誰にでも神は奇跡をなされる。これからいろんな人の人生に、いろんな人の家族に、いろんな人の職場に、この地に奇跡をあふれさせたいと神は願ってらっしゃる。受けたと信じてその奇跡を見たい。許して受けたと信じて奇跡を見ていきましょう。誰にでもそれは起こる。神様の、イエス様の十字架はどの人のためでもあったからです。それをね、どうぞ覚えていただきたい。そしてその証をお互いね、どんどんしていきましょう ね、それをね、覚えていてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私たちがどんなに弱くて罪人でどうしようもないかを知っておられて、十字架にかかって許してくださり、そして求めるという答えてくださり、さらに言葉を与えて受けたと信じなさいとおっしゃってくださいます。イエス様、できればすぐに受けたと信じたものはということを願います。でも意味があって待たされる時は、受けたと信じて告白し、そこに立ち続けることができるように堂々導いてください。そして許さないことが私の人生に起こります。神様の恵みによって、本当にその愛の中であなたが助けてくださって、本当に恵みによって許すことができるように、主の御言葉に従う中で本当に許すことができ、奇跡を見ることができるように力強く導いてください。そしてお互いに素晴らしい十字架の恵み、神の愛を見ていくことができますようにお願いいたします。祈りたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的にあなたの願い求めを言ってください。主はその願いともとに答えます。自分のこと、家族のこと、友人のこと、敵対していること、健康のこと、経済のこと、仕事のこと、病気のこと、どんなことでも構いませんので、主にあなたの心からの願いを素直に言いましょう。主はそれに答えてくださいます。天様、一人一人に触れて働いてください。イエス・キリストって心と体を癒されよ。 首がこうなんかこうちょっと痛い方はまた首を回すのはできない、首を回らないんですね。イエス様になって首を癒されよ、聖霊を注ぎます、癒されよ。足のかかとですね、かかとの調子が悪い方、かかとに触れてください。股関節に触れてください。イエス様になって股関節完全に癒されよ。足のかかと、かかとを踏むと痛い方、そこに触れてくださり、別に普通になるように完全に癒してください。されよ。イエス様、許しの恵みを添えてください。許す力を与えてください。祝福する力を与えてください。イエス様になって、憎しみ、呪い、許しをその人の力出ていけ。イエス様になって聖霊に満たされよ。なんかかつて与えられた言葉があるんですけど、それ忘れてしまっている人がいます。聖書を見なさい。聖書を読んでいる時に思い起こします。あ、これ昔語られたと思い起こします。その言葉をもう一度心に刻んで告白し始めなさい。私はその言葉を通して技をなそう。御言葉に触れなさい。私はかつてあなたに与えた言葉をあなたに思い起こさせます。その言葉があなたを導いていくと知られます。感謝します。ありがとうございます。あらばらばら、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをよろしくお願いいたします。